こんばんは、マリです。7月17日月曜日、3連休最終日の夜の11時20分に収録しております。暑かったですね、3連休。やばかった。ギフトで夏だっていうのを頂戴したんですけどね。いや、ほんと夏ですよね。やばい。今日は多分大阪30、5度とか36度ぐらいまで上がってたっぽいんですよ。もうね、真夏日ですね。やばかったです。溶けるかと思いました。 ちなみに私は夏と冬だったら冬の方がまだマシです。その心は、まあ、冬もね、そんなに好きじゃないんですけど、寒いのも暑いのもどっちも嫌なんですけど、でもこう、あまりにも暑すぎると、こう、イライラするというか、なんか機嫌が悪くなるんですよね。皆さん同じ感じかもしれないんですけど、こう、イライラして、こう、優しい気持ちみたいな、こう、思いやりとか、譲り合いみたいなものが本当にどっか行っちゃうんですよ、イライラで。なので、自分を制御できなくなるみたいな意味で、夏が嫌いです。とね、こう汗が伝う感じとか気持ち悪いですよね。こうなんか腕の、何ですか、腕のこの肘の内側 肉が重なるところとかペタってして、なんか嫌じゃないですかね。もう今から夏本番なので、私はイライラが爆発しないように気をつけます。 で、その夏だのギフトと一緒に質問をいただいてまして、長い長い質問ありがとうございます。基礎練習のメニュー、どんなものやってますかっていうのと、あとはその上達につれて先生からの課題が増えることはないですかとか、そのどんなレッスンにしたいかっていうのを先生と相談してますかかですかね。そのレッスン内容とか課題量、レベルについて、バイオリンとチェロそれぞれの先生とお話ししたりしてますかっていうことで質問いただいてます。これめっちゃわかるなと思って、本当に長い長い文章なんですけど、共感しながら読んでまして、ちょっと今日はこれについてお答えしようかなと思います。まず基礎練習メニューどんなものやってますかっていうことなんですけど、まず私が持っている本としては、新しいバイオリン教本、ずっと使ってきた教本を4巻まで持ってるのと、あとはセブシックとカイザー、あと優しいカイザーの方も本としては持ってます。で、実際レッスンで使っていたのはですね、新しいバイオリン教本、教本の中にその2オクターブの音階とか5度音階、3度音階とか、その要所要所でちょいちょい音階練習が出てくるんですよね、教本の中に。で、それは全部やりましたね。まあ、次の曲の中に出てくる要素が組み込まれてるっていうことで、これは全部やりました。なので今レッスンでやってるその2オクターブ、長調短調24種類全部やってますみたいな話をしたと思うんですけど、あれは新しいバイオリン教本4巻の一番最後の方にその24種類全部出てくるんですよね。で、1月か2月か、それぐらいから始めて、まあ、もうすぐ半年になろうかというところなんですけど、今15種類目ですね。まあ、もう少しかかるかな、年内に終わればいいかなぐらいのペースでやってるところですけれども、それを今レッスンではやってます。で、セブシックはですね、そのバイオリンの先生のおすすめで買いました。何だったかな、何かの曲でここの指が押さえづらくて難しいですみたいな話をした時に、あ、じゃあセブシックやったらいいですよって言われて、あ、じゃあやってみますっていう感じで買って、で、 確かにあれはいろんな要素が入ってますよね、セブシック。なので、あ、ここちょっとうまくいかないなみたいなところが来た時に、もうそのページだけ取り入れてやってるっていう感じですね。で、それは自主練、毎日の自主練で必要になった時にやってます。で、カイサはですね、ちょっと最近サボってるんですけど 最近サボってるんですけど、指の体操というかね、ある程度メロディーもあるんですけど、結構基礎練に近い感じなので、半年前ぐらいまではやってましたかね。カイザーの一巻を順番にやってまして、でもそれはレッスンではやってないです。で、そのカイザーやってくださいとも先生からは言われてなくて、もう自主的に興味を持ってやってるっていう、そんな感じですね。で、ちょっとついでに話しておくと、私好きな本のタイプ、その教本のタイプみたいなのがありまして、分かる方いらっしゃるかな？ガバッと180度開いてくれる教本、鈴木教本とかね、新しいバイオリン教本って、折り目をつけて押さえなくても180度開きますよね。あのタイプの本がめちゃくちゃ好きで、なので、そういう意味ではカイザーが好きなんですよ。で、セブシックとか、優しいカイザーとかは、その折り目をつけ、こうね、ページを開いて、折り目をびっしりつけて、なんなら譜面台の、なんですか、触覚みたいなの押さえるやつあるじゃないですか、ページ押さえるやつ。あれで押さえないと、ペローンってページが戻ってくるとか、ページが浮いちゃうみたいな。あのタイプの本がめっちゃ嫌いなんですよ もう開くなら開けやと思って、もうイラッとしてくるので、なので、どれが好きかと言われたら、カイザーが好きです なんかしょうもないやつですいません。で、あとですね、上達につれて先生からの課題めっちゃ増えますよ。まあ、課題というよりかは、その曲の仕上がり度ですね。他の生徒さんだったらここで合格にしてるけど、マリさんならもう少しこの表現力のところでいけると思うから、もっとちょっとこうしてみてみたいなので、それができたら合格をもらえるみたいな、他の人よりも合格ラインが高いっていう、どっちかというとそれですね。そういう意味で課題が増えてるのはあります。で、まあ、その先生と会話しましたかっていう話なんですけど、これはですね、しました。チェロの先生とはまだちょっと2回しかレッスンしてないので、具体的にこんなレッスンがいいとかいう話はまだしてないんですけど、多分まあどこかの折で必要になると思うので、まあ、その時になったら理想のレッスンとかを話そうかなと思ってます。まだ多分そのチェロのイケメン先生も私の力量というか、そのどれぐらい練習やってくるとか、その基礎的な知識をどこまで分かってるみたいなのを多分測りかねてると思うので、多分今そのお互いを知る期間だと思うんですよね。多分 で、バイオリンの先生の方はですね、実はちょっとあるきっかけがあって会話をしました。それまではなんとなく流れでレッスンやってきてたんですけど、ちょっととあることがきっかけで、私3週間レッスンをお休みしたことがあったんですよ。なんかどうしたらいいかわからなくて行けなくなっちゃってですね。で、それが1年半前ぐらいの発表会の後なんですね。その先生が前々から私のバイオリンの構えが気になっていたそうで、その結局片当てのせいだったんですけど、その左肩の真上に乗る、要は楽器を開きすぎていて、その弓が届いてないと、先弓の方まで、要は弓を大きく使えてなくて支障が出てるから、その楽器を45度の角度に戻したいっていう構えを直したかったそうなんですけど、一応発表会が終わってからに しようっていうので待ってくださってて、でその発表会直後のレッスンで1コマ45分なんですけどね、その中でもう30分ぐらい最初の曲の通しをやってから、もうほぼほぼ最後まで全部構えを直されたっていう時があって、ですごいショックだったんですよね。私は何がショックだったかというと、その宿題でちゃんと頑張って練習してきたのに、その曲を通させてもらえなかった、その練習の成果を先生に見せることができなかったっていうのがショックで、で、なんか結構落ち込んでしまってですね、で、それをどう先生に伝えたらいいのかもわからなくて、ちょっとその先生の顔を見て話す勇気がなくて、結局その本当は毎週入れてたんですけど、1回休んで2回休んで、で3回目でやっとレッスンに行くことができて、いや本当つらかったんですよ。で肩当ても買い直しましたし、結局先生の言う45度の構えにそのカーブが合う肩当て、何だったかな 名前ど忘れした 結局肩当ても買い直して、でその時にですね、会話しまして、私は結局その曲が好きだと、で基礎練習やってもいいけど、曲の半分以上は、あ、違う、レッスンの半分以上は曲を弾きたいっていう会話をしましてですね、でそこからは先生もそれでやってくれるようになりました。こんな感じで質問の答えになってますでしょうか。ご参考になれば、幸いです。